説教、出会い、分かち合い、増田琴牧師です。
今朝は青年月間の礼拝ということで、コロナ禍の中にあって青年の皆さんが思いを集めてくださった素晴らしい動画を皆さんと分かち合うことができました。今胸がいっぱいになっていて、なんか本当にこう、嬉しいなという心満たされた思いと、教会で見つけたもの、こうして一緒に祈る、賛美をする仲間たちがいるということが、人生にとって神様が与えてくださった大きな大きなプレゼントだということをとても大きく感じています。教会はこの指止まれと主義主張、あるいは趣味や意見が合う人が集まってきている場所ではありません。いろいろな背景を持った人が集っています。 3,4 日前の新聞の折々の言葉というのに、こんな言葉がありました。多様性ってやっぱ覚悟いりますよ。語ったのは大阪の釜ヶ崎で声と言葉と心の部屋を主催する詩人、上田かなよさんです。いろんな人が集まっている、必ずしも同じ考えではない、いや教会に来なければもしかすると出会うことも一緒に会話をすることもなかったような人たちと、私たちは不思議なように集められて共にここで仲間になっています。私たちが今朝出会った聖書の言葉、コリントの信徒への手紙1:13、これはいわゆる愛の三冠と呼ばれている聖書の箇所です。結婚式の際にも読まれることの多い言葉です。パウロという伝道者がコリントという町に建てられた教会に宛てて書いた手紙の一部です。コリントの町というのは、この当時ギリシアの中で沿岸部に位置するアテネと並ぶ大きな町でした。商業が盛んであり、そして一攫千金のチャンスを持った町でもあった。戦争に敗れて奴隷となった人たちが解放奴隷という立場になって、実力があれば市民権を得て、そしてもう一度自分が市民となって、あるいは富を得て帰っていくことができる、そういうチャンスと格差の街でもあった。今の私たちが生活しているこの社会と似た側面を持っています。そういう中でコリントの教会があったのですけれども、私たちが見えているようなこういう教会堂、礼拝堂があったわけではありませんでした。30人から50人が集まれるような、そういうこう大きな家を持っていた方々がいらして、そこここにこう集まって日曜日には礼拝が捧げられていたのです。当時コリントにはギリシャ人、ローマ人、ユダヤ人が住んでいました。この教会の中にも多様な人たちが集まっていました。一族の家長から奴隷まで、女性も男性も社会層も異なる、経済的にも富んでいる人も貧しい人も共に集まっている教会です。そういう教会、こんなに広がりのある交わりはこの時代でも、また現代においてもめったに見られないものでした。チャレンジをする場所です。でもそれだけに困難もありましたし、またトラブルを抱えていた。この教会が抱えていたトラブルは、カリスマと呼ばれるさまざまな能力を持っている人たちがいた一方で、そうしたものが自分には見当たらない、自分にはこの教会に何か貢献できるものがない、そう思っている人たちがいたことだった。コリントの信徒への手紙の1:13の前の12では、共同体のことを体だと言ってる。この1世紀の時代に共同体のことを体として表している思想というのは、 すごいことだと思います。現代社会でもこれはいろいろなところで共同体のことを体だと言われるんですね。ある人は頭、手、足、耳、目、それぞれが違う働きをしているように、不必要なものは何もない。そして一つのところが痛めば全体、ちょっと指先に怪我をしただけでも痛いなって一日思ってるみたい。誰かが痛んでいたらそのことに痛みを覚える。それが教会という共同体なんだ。そうパウロはここで語っているのです。そうして見たときに、コリントの教会に起こっていた問題があった。カリスマ、今でもカリスマなんとかって言いますよね。美容師さんとか、塾の講師の方とか、カリスマ何々、そういう素晴らしい雄弁さを持っている人、あるいは知識に長けている人、そういうカリスマを持っている人がいる一方で、こういう声が聞こえてきた。私はこの教会にいりますか？私の居場所はありますか？私は必要とされていますか？パウロのところにそういう声が届いた。そしてパウロはやむにやまれぬ思いで、ここで愛ということを語り始めるんです。これは私たちがいつも考えている自然的な感情のこと、好き嫌いということとは少し違います。13章の4節から7節をどうぞご覧ください。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。わかりやすい言葉です。シンプルです。しかしそれはなんと私たちの心の奥深くに染み込んでくる言葉でしょう。そしてここに並んでいる言葉、それは私となんと遠いことだろうと思う。この逆でしたら私にとても近いように思います。私は忍耐強くない、私は情け深くない、私は妬む、私は自慢する、私は高ぶる。この言葉はなんと自分から遠い言葉なんだろう。できそうにない、皆様いかがでしょうか。私はそうです。私たちはそこに立って初めて目を自分からキリストに向けるのです。ここで言われている愛というのは、キリストが私たちに示された姿だったのではないか。愛という言葉の最後の言葉は全てに耐える。やっぱり愛は耐えるか、忍耐か、実感こもってそう思ったりしますよね。この耐えるという言葉はもともと下に居続けるという意味です。上にいる自分が辛抱するというのではなくて、下にいて支える、重荷を担うと言ってもよいかもしれません。そこで私たちは十字架を担ったイエス様の姿を改めて思い出すのです。一番底のところで担ってくれているのは、高ぶる私に我慢しながら、妬む私に耐えながらいてくれているのは十字架のイエス・キリストだ。そして8節、愛は決して滅びないと言われます。口語訳聖書では愛は耐えることがないと訳されていました。私たちは自分の愛の乏しさ、愛のない姿に失望するというのではなくて、むしろキリストにおいて示された愛に 気づくことができた。人間の限界のある中で、神様はイエス・キリストを通じて私たちを愛しておられる愛を示された。本当に私がいりますか？尋ねるときに、他の誰でもない、あなたはいらないと同胞から捨てられたようであった主イエスご自身がそこにいてくださる。十字架で私たちの痛み、寂しさを担ってくださった。そして神様は復活において私たち一人一人が神様のご計画の中にあることを示してくださいました。神様ご自身が私たちを知っておられる、下にいて支えておられるキリストの姿です。私たちが示そうとしているのは自分の言葉の素晴らしさではありません。信仰心の素晴らしさでもありません。十字架を担って下にいて支えてくださっている主イエスの姿です。ここでもう一度私たちが目を留めたいのは、カリスマを持っていること、それが最も生かされるのは信仰と希望と愛があるところです。私たち一人一人に与えられている能力、タラント、できること、それが最も生かされていくのはキリストによって与えられた信じる心、信仰と神がきっと良きことをなしてくださるに違いないという希望と、そして共に生きていこうとする愛があるところです。パウロはそれを賜物、タラントと言っているのだと思います。その素晴らしい言葉や技が人と神を結びつけていく。レリジョンという言葉は宗教という意味の英語ですけれども、もともと結びつけるという意味の言葉です。神様と私たち、そして私たち同士がここにおいて結び合わされて結びつけられていく教会で、私たちは神と、そして一人一人と結び合わされていく。私たちの教会はそういう場として神様に与えられています。12節、今は一部しか知らなくとも、その時にははっきりと知られているように、はっきりと知ることになる。私たちは知られている、神様によって、そして私たちも知るようになります。神様のもとに召された時に、神様が私たちを愛しておられること、必要としておられること、そしてその時にはもはや言葉も技も必要ないかもしれません。しかし愛はわかる。信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。青年会の皆さんが素敵な動画を作ってくださいました。見つけた、教会で見つけたもの、皆さんは教会で何を見つけましたか？昨日の折々の言葉にはこういう言葉がありました。神や宗教の教えや存在よりも教会という場の方がはるかに意味深い救いを人に与える場合がある。志賀理恵子さんとおっしゃる写真家で、東日本大震災の後にその思いを、経験を掘り下げてきた写真家が語られた言葉です。一冊の本より書店という空間が大事に思われる時がある。何も問われず、何も問われないで、ただここにいる、いてもいいのだと素朴に思わせてくれる場所が今の私たちには必要なのではないか。教会で見つけたもの、 今あなたがここにいる、ただここにいてよいのだ。神様が招かれたその姿で、あなたがここに招かれていること、教会で見つけたもの、信仰、希望、愛、それを一つ一つが皆様の心に行き渡りますように、そしていつまでもそれが残りますように、神様のもとに召されるその時まで、青年会の皆さんが私たちに投げかけてくださったその思いに、今日は私たち一人一人が応えながら、満たされながら、この場所からそれぞれの場へと使わされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを招き、私たちの人生に語りかけ、働きかけてくださっていることを感謝いたします。不安な時、弱くされている時、あなたは友の口によって私たちに愛や信仰、希望を伝えてくださいました。祈られているものとして生きていくことの豊かさと強さを与えてくださいました。一緒に生きていくことの、あなたが与えてくださっている恵みのうちに歩むことができます。神様、どうぞ一人一人のうちにあなたが働いてください。そしてこの不安が覆っている社会や時代の中にあって、希望を持って信じて愛されているものとして、愛を携えてこの場から出かけていくことができますように、社会にいる一人一人があなたに召されていることに気づくことができるよう、私たちを力づけてください。主の平和、シャロームに向かって歩んでいく勇気を与えてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。